少しずつ燃えていく。これは知人男性から聞いた話。彼は今でこそ家庭を持ち、父親として頑張って働いてはいるが、以前は時代が就職氷河期だったこともあり、大学は出たものの正社員にはなれず、かなり苦しい生活を余儀なくされていた。地元に帰れば父親のコネで定職につけそうだったのだが、やはり都会の生活に慣れてしまった彼には、地元に帰り、そこで生活するという選択肢はなかったようだ。ボロボロのアパートは家賃が安く、貧乏な彼にはうってつけだったが、それでも引きこもるような生活を数日続けると、生活費が底をついてしまい、一時的にバイトに精を出した。つまり、その頃の彼は自堕落な生活の中で何の楽しみもなく、ただ日々を送っていたようだ。そんな彼にとって唯一の楽しみは、携帯を使っていろいろなサイトを見て回ることだった。今と違ってそんなに多種多様なサイトがあったわけではなかったが、それでも毎日暇を持て余していた彼にとって、携帯を見ている時間だけがある意味現実逃避できる時間だったのかもしれない。そしてその頃、テレビのニュースでも話題になっていたのが、いわゆる自殺問題だったのだという。もちろん彼に自殺願望があったわけではなかった。ただ、彼にしてみれば自殺を考えるほどの人間というのは、ある意味自分よりも不幸な人間なのだと思え、少しだけ優越感に浸れるものだったのかもしれない。彼はほんの興味本位で自殺掲示板というものを覗いてみることにした。しかし彼が覗いてみた自殺掲示板というのは、彼が考えているような暗く閉ざされた空間ではなかった。本当に自殺を考えている人間が集まっているのかと思えるほど、そこに集う者たちには元気もあり明るさもあったという。そのせいか、彼はそのサイトが自殺掲示板であることをすっかり忘れて、掲示板での会話に夢中になったという。日頃社会の中で自分が思っている不平不満が、そのサイトにいる人たちとは共有できた。だからいつしか彼はそのサイトに顔を出すのが毎日の日課になってしまった。そしてそのサイトの中でも、特に仲の良い仲間が5人ほどできたという。彼は自分が書き込む世の中への不平不満に対して、その仲間たちがいつも同調してくれることに喜び、いつしか価値観を共有できる一生涯の仲間なのだと思うようになっていく。そんなある日、彼はいつものようにその日に感じた不平不満を書き込んでいると、それなら会おうよ、会って話そうよという返事が返ってきた。彼としても掲示板を通じてのやり取りにはかなりの面倒さを感じていたこともあり、即答で会うことを了承したという。市内のファミレスで待ち合わせることにした。集まるのはそのサイトで最も仲の良い男3人、女2人。彼は初めて会う仲間に緊張したらしく、自分が持っている中でも一番気に入っている服を着ていくことにした。待ち合わせの場所に行くと、すでに他の5人が集まっていた。どうやらその5人も実際に会うのは初めてだったらしく、それを知って彼の緊張も幾分和らいだ。実際に会ってみると、その5人はとてもおしゃれであり、どこにも暗い感じがしなかった。 特に二人の女性はどこから見ても美人と言えるだけのルックスをしていた。彼らはファミレスで時間を潰し、話も盛り上がった。彼はその時会っているのが自殺サイトの仲間たちなのだということを完全に忘れていたという。そして夜になった頃、5人のうちの1人がこう提案した。俺は今小さいが一軒家に住んでいるんだ。よかったらこれから俺の家に移動して飲み直さないかと。他の4人はすぐに賛成した。彼にも夜の予定など何もなかったから、そのまま流されるようにその飲み会に参加することになった。ファミレスからその家まではタクシーに分乗して移動した。タクシーに乗ってからは急に会話が途絶えたが、30分ほどでその家に到着したので特に違和感は感じなかったという。そしてその家に上がると、すでに最初からその家での飲み会が予定されていたかのように、たくさんの酒と料理がすぐに運ばれてきた。日頃おいしいものを食べる機会などなかった彼はそれだけで舞い上がってしまい、大いに飲み、そして食べまくったという。最初に違和感を感じたのはその頃だった。彼は酒を飲んでも酔いつぶれることはなかったし、眠たくなるということも過去には一度もなかった。しかしその時に限ってひどい睡魔に襲われた。彼がうとうとしだした頃から会話がほとんどなくなり、他の5人はまるで彼がそのまま眠りにつくのを待っているように見えたという。その時の5人の表情は無表情で無感情に見え、それが怖かった。そして彼はそのまま眠りについた。なぜかその時にはいつもは決して見ることなどない夢を見たという。その夢というのはかなりの悪夢であり、彼はうなされるように眠りから覚めた。目覚めた時、何が起きているのか理解できなかった。部屋の中には彼と、そしてサイトで知り合った5人が寝ていたのだが、部屋全体が真っ赤に燃え上がっていた。まだ夢の中なのかと思い何度も頬をつねった。しかしそれが現実の火事なのだとわかると、彼は必死の思いで立ち上がり、周りに寝ている5人の体をゆすって声をかけた。誰からも反応はなかった。このままでは自分まで焼死してしまう。そう考えた彼は悩んだ末に、とりあえず自分だけでもその場から逃げようとした。その瞬間、間違いなく寝ているはずの5人の顔が彼の方を向き、恨めしそうな顔で睨んだという。彼は思わずヒッと声を上げたが、なんとかその部屋から出ることに成功した。部屋から出てみると、その家全体がすでに炎に包まれており、外からは消防が必死に消火活動をしているのが分かった。彼はどこをどうさまよったのか全く思い出せないそうなのだが、気がついた時には彼は消防士に助け出されていた。そのまま病院に運ばれ手当てを受けた。それからしばらくの間入院生活が続いたらしいが、 その間警察が来ていろいろと事情を聞かれたという。その会話の中から他の5人がその夜全員焼死したのだと分かった。体は全て炭化しており、人間の体を成していなかったと聞かされた。ここまでの話は今から15年ほど前に起きた事件だ。そして現在、彼は立派に立ち直り、家族を支える大黒柱として懸命に働いている。あの頃とは全く事情が違うのだ。しかし、あれから15年以上経った今でも怪異は続いている。別に実害があったり霊障があるというのではない。実は彼がその仲間たちと会った時、ファミレスで全員が写った写真を撮影していた。あの事件のことを一刻も早く忘れたかった彼は、そのカメラに入っていたフィルムを現像せず、そのまま廃棄したのだという。だがその事件の1年後、彼が部屋に戻ると、1枚の写真が机の上に置かれていた。その写真があの時撮った集合写真だと分かった時、彼は凍りついた。間違いなくそのフィルムを廃棄していたし、何より朝彼が部屋を出るときにはそんな写真など机の上にはなかった。さすがに気味が悪くなった彼は、その写真を近くのコンビニのゴミ箱に捨てた。間違いなく。しかし翌日の朝、目を覚ますと再びその写真が机の上に置かれていたという。それから彼は何度もその写真を捨てた。その度に必ず翌日には彼の部屋にその写真は戻ってきていた。もうこれは何かの霊的現象だと確信した彼は、お寺に出向き、その写真を供養してもらえるように頼み込んだ。しかしやはり翌日にはその写真は彼の元に戻ってきた。だから彼はその写真を捨てることを諦め、二度と目につかないように厳重に梱包し、頑丈な鉄の容器の中に収めた。それからはその写真が彼の前に現れることはなくなった。そう思っていた。そう思っていたのだが、一年に一度、ちょうどあの火事があった日になると、その写真は鉄の容器から解放されて、机の上に置かれるようになった。そして毎年少しずつ、その写真がまるで燃えたように焦げた部分を広げながら現在に至っている。昨年その写真が彼の前に現れた時は、周りの5人の姿はすでに燃えてなくなっており、彼の体もかなりの部分が焦げて黒く変色していた。その時彼は言っていた。きっとあの写真から俺の姿が焦げて消えてしまった時が俺が死ぬ時なんだと思う。そしてそれはもしかしたら今年なのかもしれないと。その夜焼死した彼らが今でも彼が死ぬのをじっと待っているということなのか。もちろん安易な気持ちでそんなサイトに近づいた彼に責任はあるが、どうにか打つ手はないものか。 そう思い、俺は知り合いの霊能者の A さんに聞いてみた。しかし帰ってきたのは、無理です、遅すぎますね、という辛い言葉だった。以上、少しずつ燃えていくという話でございました。